紳士交友録、火曜日の担当は獨協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
お願いします、はい、肉まんの匂いがね、うん、スタジオ中に、ね、お腹空いちゃいましたけど昨日ですね9月3日に経団連の中西会長、この方は今年の5月に、就任された日立の今の会長でいらっしゃいますが、うんうん、この方が記者会見で、まあ、あの就職活動の時期を決めた就活ルールというのを経団連は提唱しているんですが、これが2021年入社の学生については、個人の意見ではあるけれども就活の時期について、廃止すると経団連から提案しないということを言及して、これが大きなニュースになっています。でこれどういうことかというと、もともと企業と学校の間で法律じゃないんですけど自主的にあの就職協定というのが結ばれていたんですね。これはまあ戦後朝鮮戦争の特需で学生が足りなくなってしまって、まあ、1953年にできたんですけど、まあ、お互いが多いので62年に廃止されたり、また高度経済成長期に学生が足りないってんで1972年に復活したり、でもやっぱりお互いが多いということで、就職氷河期の1996年には、就職協定廃止されるんですけど、やはりですね廃止されると優秀な学生が欲しいということで、3年生から選考開始ということで、96年から7、8年はですね学生本当に大変だったんですね。でまた経団連は2003年にやっぱり4年生になるまでは選考しないようにしようってルール化していたりとかですね、でその後もずっと細かいルール変更があって、でここ数年はすごい学生大変で、選考開始が4月だっていう年があったり、8月だっていう年があったり、あったでしょ、6月だっていう年もあったりして、そうすると学生は先輩の体験とか就職課で その相談が難しくて、まあ、この数年とにかく大変だったんですね。ただ一方でこれはあくまで経団連が打ち出しているルールなので、外資とか IT 系とかは経団連に加盟してませんし、中小企業も加盟していませんから、ルールが関係ないので、もうやはり3年生から選考開始しているケースが、まあ、特にまあインターンが多くてですね、3年生って本当に夏休みにインターンに行って、実質そこで内定が出るという学生も多いんです。で経団連に加盟してても実はルール破りしている企業が多くて、まあ、結果としてですね今の就活ってもう3年生になってから4年生終わるまでというようなこともあったりして、なかなか大変な状況にはなってます。
じゃあ2年近くってこと
ね。そうです、長い子にとってはあの2年近くやる子もいますね。で今の4年生と今の3年生というのはですね、6月1日に採用面接解禁で10月1日内定という日程を経団連が言っていて、だから今4年生は、まあ、概ね内定出てると思いますけれども、10月1日に内定が出るということです。ところが今の2年生ですね、今の2年生2021年入社の学生については、そもそも就職活動の時期はですね2020年なわけですね。でオリンピックが7月8月、オリパラ7、8、9ですね、はい、と何があるかというと、そもそも就職セミナーの会場が取れない、東京で。もうオリパラってどこがどう抑えられるかがわからないわけですよ。大きい会場とかも抑えられないし、まあ、あとはこれも本当にあの賛否両論なんですけど、学生ボランティアの問題もあって、まあこれもなかなか難しい問題なんですけど、今年の9月から12月に、ね、学生ボランティアを募集するわけですけど、そうするとやはり、その時期に学生である人が欲しいので、今の大学2年生と1年生が、まあ、狙われているわけなんですけど、2年生は就活があるので、あの12月までの間に決められないと思っていた。で経団連が少なくとも2021年の就活入社の就活の、ね、指針を出してくれるであろうということで、まあ、昨日の記者会見で各社からどうするんですか、でみんな、ね、時期を変えるんじゃないのか、で前倒しにするんじゃないか、それじゃ大変だなって思ってたんですけど、廃止ということで、廃止なのかということで、まあ、かなり、まあ、ちょっと驚きがあったんですね。で、まあ、昨日安倍首相はですね自民党の集会があって、学生からこれどうするんですかと聞いたら、そこではですね廃止方針に反対したというふうに報道されたんですよ。で、ああそうなんだ、確かに、ね、安倍政権は実はその、あの学生の学業に差し障りがあるので3年生から就活させないようにするようにという指針を実は出していたんですね。ところが菅官房長官が今日の記者会見で、あの昨日安倍さんが言ったのは別に廃止方針に反対したわけではなくて、まあ、政府は必ずしも反対ではない、だ多分ちょっと経団連と政府の間に昨日今日の間に何かやり取りがあったんだろうなということは感じます。各大臣も結構意見がバラバラです。厚労大臣とか文科大臣とか、まあ、あのこれ単純な問題ではないんですけど、ただね 経団連ってどういう組織かっていうことを考えたときに、うん、今年6月に、ね、日経にこういう記事が載ってすごく話題になったんです。どういう記事かというと、経団連この恐るべき同質集団という、なんか日経とは思えない、なかなか攻めたタイトルで、朝日かなって思うようなタイトルだったんですけど、これどういうことかというと、まあ、その今年の5月に、まあ、会長が変わって、じゃあ経団連の今の正会長副会長全部入れて19人なんですって。でこの人たちのはどういう人なのかなっていうことを日経が書いたんです。そしたら全員男性、日本人、一番若くて62歳、サラリーマン経営者、誰一人転職経験がない。つまりどういうことかというと、経団連の正副会長の中には女性もいない、外国人もいない、自分で会社を立ち上げた人もいない、転職経験者すらいない、50代以下もいない。で19人のうち中西会長以下12人が東大、次いで一橋が3人、京大、横国、慶応、早稲田で各1人。つまりですね、京大を地方って言っていいか分かんないですけど、地方の大学でしか1人しかいなくて、ということはとんでもなく、もうね、狭い人たち、ね、
同じような人たちが集まってるっていうことですね。
こういうところで、多様性のあるね、今の若者の、これからの時代の若者の働き方について、ちゃんと議論ができるのか、経団連自身がそういう硬直化したね、状態で学生の、ね、働き方について指針が出せるのかなということに。
しかも全員62歳以上ってちょっと驚いたね。
もう62歳はすごく若いんです
若い
ね、この時代だからもっと若い人が入ってるかと思ったらね、違うんだ。
そうなんですよ。で結局ね、楽天とかヤフーとかそういう新しい会社、今経団連とかと距離をね、置き始めていたり、もともと入ってなかったりとかしていると、そうするともともと古い形の会社ばかり入っていて、ますますそうなって、で確かにね、新卒一括採用とか終身雇用って、現在の、ね、日本にとっていいかどうかっていうのは確かに本当に議論のあるところであって、私もね、長期的には新卒一括採用とか終身雇用はなくなった方がいい、多様な働き方でね、好きな時に、例えば本当に海外の学生の場合、そもそも大学に入るまでの間に1年2年、18歳で大学に入る国って本当に日本だけですから、大体19歳とか20歳とか、まあ、兵役があったりするせいもあるんですけど、でもまあ海外を回ったりとか働いたりとかするんですけど、日本はもう本当に今むしろ増えてますから、現役で大学に入って4年間働いて大きい会社に入って定年まで働いて転職もしない、起業もしないっていうことが未だにいい、経団連のトップはね。そうすると短期的にはこの就活のルールがなくなってしまうと、単純にやっぱり青たがりが増えるだけだったり、あるいは終身雇用もね、見直そうって言っても、短期的には多分解雇しやすい環境を作ろうとかと、なかなかいいようにいかなくなる、まあ、で企業によっては IT 企業とか外資の企業なんかは4月入社とか10月入社を増やしたりとか、通年採用を行っているところもあるので、新卒であっても既卒であってもいつでも門戸を開けている企業もあるんですけど、ただね、やっぱりお金がかかるのと、や人事部とかがしっかりしている会社でないと、そういうことはなかなかできないので、新卒一括採用はある意味では大学にとっても学生にとっても会社にとっても楽だという部分もね、一方では必要枠に近い部分があったので、これどうしようかな。
新卒一括採用ってことになると、そこに漏れた時とか、 それから留年したりいろんなことだとかで、なんか新卒にちょっと重きを置きすぎてて、でしかも一括だから、そこからこぼれるとダメになっちゃう、うまくいかないかったりするのがちょっと不本意だね、そこは。
そうなんですよね。だから本来であれば私は新卒一括採用ない方がいいと思うんですね、ただ、そこだけをね、ルールを変えてしまうと、今例えば結局働き方改革法案だって、ああいう形で取ってしまったわけですから、やはりまだ日本は働く人目線で法律をね、作ろうというつもりがやっぱりあんまりあるように思えない。
そうですね、
経団連もこれ学生のためにルールをしたというよりは、優秀な学生を自分というのはね、やっぱり早くに外資や IT 系にやっぱり取られてしまうので、自分たちは損だと思ってるわけですよね。で実際に今日本の優秀な学生とかが、それこそ中国とか、いろんな国からやっぱり取られていくという傾向もあって、 で今までは日本の企業との戦いだったんですけど、うん、海外の企業との戦いにもなってくるとルールがあるのが不利なのは事実は事実なんですね、うん、まあ、あとはねもちろん学生にとっていい面もあって今年の春に卒業した大学生の就職率は 98% でした、うん、でこれはあの過去最高ではあって、まあ、要するに子どもの数が減っているので売り手市場ではあるので、うん、なんとかねそのこの時期にこう学生とか労働者目線に、ね、なれるようなだそういう議論になかなかね、うん、今の状況で
そうなってこれなくすってことは経団連が、はい、とかそういう大企業みたいなところが、はいはいいい人材を手に入れたいと、
はい、もう3年生ぐらいから欲しいと、うん、もうね
ちょっと、まあ、お互いとか、
はい、
まあ、そういうのもうちょっと自由にしたいという人材が欲しいっていう、はい意味なのね。
そうです、もちろんそうです。要するに今まで取られちゃっているんですね、うん、で今そんなにですね日本の大きい企業に入りたいって優秀な学生がやっぱり減ってきていて、うん、やはりうちの学生なんかでも最初から海外に就活に行っちゃう子もいるんですよ、うん、先生僕来週アメリカに就活に行くんで、うん、講義出られませんとか私たちの時代なら考えられない、まあ、頼もしいですけれども、うん、ただやはりそうすると日本の企業としては、うん、でもね自分たちが選ばれなくなってきている理由を考えたときに、うん、そういう同質性の高い経団連であったりとか、うん、いろいろな働き方ができない、うん、やっぱりきちんと休めてきちんといろいろなことができたり途中でその、家庭を持ったりゆっくりしたりあるいは勉強する機会を持ったりっていうことをしたいとみんな思ってるんですけど、なかなかそういう働き方のプランが、うん、IT とか外資系はそういう選択肢がを提示してくれるんですけど、
これ議論これから進んでいくと思いますけど2021年春からっていうと今の大学2年生から対象じゃないですか、ね、そうなんですよ、うん、大学生活全体が大きく変わるようなことだからこの時期ちょっと早すぎますよ。
そうなんです
、もうちょっと後にしないと、う
ん、でも結局ねこれがまた東京五輪のせいなんですよ本当に。だからボランティアの問題もあったりするので、これ大学は今本当に2020年大変なことになる、まあ、とにかくねなかなかこう学生目線でないことはもう事実なのでなんとか学生がどういうふうな、う
ん、そうですね、学生さんの意見聞きたいですよね、
そうですね、そういうことで、うん、ぜひこの、ね、ニュースこれからいろいろ動きあると思いますので皆さんも興味を持って見ていただければと思います、
う
ん、
はい、大竹紳士交友録今日の担当は深澤真希さんでした。ありがとうございました。